どうも、こんにちは。今回の、ワンネスラジオなんですけども、ありがとう最強説というテーマで、まあ、半分ちょっと雑談なんですけども、皆さんとね、気づきですとか情報を、シェアをしてみたいと思います。まあ、最強とか最低とか最高とか最悪とかですね、最良とかですね、まあ、いろんなね、ことがあるかもしれないんですけども、今回別にそう、実はそういうジャッジとか判断するわけじゃなくて、わかりやすく、言うために、いわゆる最強という狂言を使ってるってことをですね、ご承知おきください。まあ、何が言いたいかというと、効果的だよということですね、いわゆるプラスというかポジティブな形での、ありがとうというのは効果的であるよ、いわゆる最強であるよということをですね、シェアしたいということなんですよ。で、早速結論なんですけれども、これなんですけども、なんだと思います？なんだと思います？ありがとう最強説。気づいちゃったんですよ。考えてみてください。ちょっとお水の自由すぎるだろう、このラジオって。そうっすよね。龍神様のお水なんですよね。美味しいっすよ。ああ、美味しい。お水美味しいって。肌を整うって。やっぱりね、本当ありがたいですよね。で、ありがとうではないですか、こういうね、ありがとうというかですね、聞いてくださってありがとうだし、お水も本当美味しくてありがとうなんですけど、後半実は、皆さんからのコメントね、全員の方じゃなくて恐縮なんだけども、シェアさせていただくと、ありがとうっていうのは、結論ですけども、最強だなということなんでね。で、いろんな言葉って日本語あるじゃないですか。日本語もあって、様々な言語あると思うんですけども、ありがとうっていうのは、ある意味でもう、なんていうのかな。これ結論というかポイントの部分なんだけども、まあ、最強なんじゃないかな。すべての言語を私は、学んだわけでも知ってるわけでもないんだけども、少なくとも自分自身が知っている言語の中で、例えば英語のサンキューっていう言葉がある、サンクユーですよね。あなたにありがとうってことですけど、サンキューですね。サンクスとかね。うん。だけど、サンキューですよね、基本的にはね。だけど、ありがとうって、なんだろうな。宇宙に、自分自身が中心となってですね、宇宙に対して、すべてに対して、バーってありがとうということで、360度バーって放射するようなイメージ、ということを最近感じるようになったんですよ。で、この後詳細のちょうど深掘っておきますけども、まあその気づきのエピソードとかも含めてなんだけども、これすべてありがとうなんだな、ということが腹落ちできてくると、それは出来事とか物事だとか経験だとか、それは、ありがたいな、嬉しいな、片付けないな、そして嬉しいね、幸せだなって思うこともそうだし、逆にそうでない物事も含めてなんだけども、すべてを包括して、ありがとうなんだなってことが分かってくると、ああ、これありがとう最強なんだなっていう、そういう今回の動画というかですね、エピソードに繋がってくるんですね。で、このラジオもですね、聞いてくださってる方はですね、本当ね、私以外にもいるということですね、発信してる私以外にもですね、聞いてくださってる方がいるってこともとてもありがたいことだし、ね、この YouTube さんもそうなんだけども、こういう機会をね、機会というか、仕組みというかですね、プラットフォームを整えてもらってありがたいですし、ね、耳で聞こえる、喋れるとかですね、文字が読めるとか、すべて、ハードルをいわゆる下げてしまうと、下げるというか、ありがたいんですよ。だけど、いやいや、フォックスちゃん、そんなの当たり前じゃんってことだとするじゃないですか。まあ、例えばなんだけども、そういうリスナーさんとか視聴者さんは基本的にあんまいないと思うんだけども、でもね、普通に文字が読めないとかって、ザラですよ。うん。例えば、日本語が読める人っていうのは、まあ、少なくないかもしれないけども、うん、もうほぼ読めるかもしれないけども、例えばね、目が見えない方とか、あとは、日本ではない海外からの出身の方とか、日本語読めないですよ。逆もまたしかりですよ。うん。私たちが海外に行った時に、現地の言葉を読めなかったり、話されなかったりとか、するわけですよ。とてもありがたいことなんですね。それ一つ取ってみて。日本語がわかる。読み書きができて。ということ、うん、結構、知り合いの外国人の方とか、日本にね、滞在、住まれている、いわゆる まあ、住まれている方とかっていうのは、やっぱ日本語、話せるけど読めないって方は少なくないですよ。文字読めないって方は、読めないって方は。実は少なくないし、なんでね。で、別にその話をしたいわけじゃなくて、で、ありがとうなんですけども、さっきの話ちょっと通じるんだけども、いわゆるネガティブな物事だとか出来事があった時にも、そういうことがあった時にも、いや、それありがとうじゃないんじゃないのって、ふざけんなってことなんじゃないのってことなんですよね。基本的に。それは怒ろうぜってことですね。ね。なんか、ふざけんなって、ちょっと言葉遣い私悪いんであれなんですけども、ぶっ飛ばそうぜってことですよね。なんかね、ふざけんなってことですよね。だけど、お水欲しい。水欲しいって。で、だけどさ、そういう物事も、ありがとうだってことに気づいたというか、思い出したというか、悟ったというか、ムカつくこととか、いわゆるざっくり言うとムカつくこととか、不愉快なことだとか、ね、いわゆる胸クソが悪いこと、物事って、ね、ありますよね。あるというか、この地球上だとあると思うし、もしかしたらあなたの人生の中でも、フォックちゃんの人生の中でもあるかもしれない。はぁ？ふざけんなみたいなことですね。だけど、あんま言いたくないんでね。でも、ありがとうなんだなってことが分かると、なんで、ね、教えてくれてありがとうだし、アドバイスしてくれてありがとうだし、そういう体験をさせてくれて、経験をさせてくれてありがとうだし、すべての物事っていうのは、心配してくれてありがとう、注意してくれてありがとうとかね。あとはね、気にかけてくれてありがとうとか、存在をね、認知してくれてありがとうと。そうなんだよね。あなたが、私もそうなんだけども、無色透明の透明人間だったら、そういう物事、出来事ってないわけじゃないですか、基本的にね。例えば誰かから何かをされるとか、ね。それが、プラスの物事もそうだし、マイナスの物事、いわゆるマイナス、ネガティブって言われてる物事もそうなんだけども、それすらもありがとうであるということかな。なんでね、この境地ね、私自身もそうなんだけども、例えばさ、これは別にディスるということじゃないんだけど、ちょっと私も、YouTube さんのですね、ちょっとお叱りがあって、たのが過去にあってですね、その話もちょっとしたんですけども、やっぱり混乱したんですよね、少し自分のメンタルというかですね、意識的にも少し混乱してしまったことがあってですね。だけど、今となってわかるんですよね。まあ、ありがたいなと思ってです。まあ、そういうやっぱ気づきっていうかね、をくださったりもそうだし、あとはやっぱりね、自分自身もそうなんだけども、なんかね、こういう YouTube でみんなとシェアできるっていうことを、なんか、半ば当たり前に思っていたような気がするんですよ。当たり前の物事だと思って、自分にはそういうのは無縁だと思ってたんですね。詳細は別の動画、過去の動画で、ちょっとごめんなさいってやつがあるんですけども、ちゃんとそういうのは、なんていうのかな。守っているというかですね。そういうのも、自信ではないですけども、やましいことは何もないっていうことがあったので、だけど、結果的に、アドバイスをいただいて、そういう形になったときに、当初はすごいやっぱりちょっとブレちゃったんですよね。心身ともにね。心身ともにじゃないか、意識というかね、波動というか。だけど、今となっては思うんでね。だからそういう出来事があったからこそ、自分の足元を見てね、今一度見て、当たり前じゃないんだぞっていうこと。ありがたいことなんだぞって。それは別にコントロールするされるじゃなくて、シンプルに、それは誰が言い悪いじゃないんですよ。必要だったことなんですよね。で、必要のないことって起きなくて、例えばそれを通じて、フォックスちゃんがそういう体験をしたことを通じて、ソラちゃんがそういう体験をしたってことを通じて、みんなもそういう体験をですね、同じようなリスナーさん、視聴者さんとしてしたということ。でも、いろんなね、感情が上がったかもしれないけども、これ縦話でみんなとシェアしてるだけなので、あれなんだけどもね、もうありがたいってことに尽きるんですよね。ありがとうなんだな。だってさ、 これみんなもさ、置き換えてもらいたいんだけども、何にもなくてね、順風満帆で、順風満帆じゃないけどさ、平坦でさ、ずっとずっと右肩上がりでっていうのも確かにさ、心地よいし、楽しいし、すごい楽なんですけども、楽だけれども、もしね、自分自身がそういうものを意識していた中でも、なんか突発的なアクシデントだとか、出来事だとか、物事があることによって、うわって普段さ、味わわないような感情だとか、抱えていたその意識だとか、本来ならばそういうの出てこないような物事だとかも、一気にバーって吹き出ることってあるんですよ。その時に、ああ、こういう境地に至ったんですね。すべてはありがとうなんだな、っていうことですね。で、これも面白くて、宇宙に、別の動画にも結構繋がってくるんだけども、まあ偶然はなくて必然だということなんですけども、ちなみになんか自己紹介しましたっけ？なんか初めての方もいつも聞いててみんなもこんにちはなんですけども、概要欄説明のところに各種情報ありますので、よかったらチェックもしてみてくださいっていうこと。YouTube が講義で本がテキストってことになってるんですね。で、くしくもなんですけども、数日前にですね、数日前、ああ、もう少し前になるのか、そうですね。まあでも、まあ一週間経ってないですね。数日前ですね。本をいただいてですね。親戚の、おじ様からですね、本をいただいてですね。なんか小林正寛さんの本をですね、いただいたんですよ。なんか新刊のやつ、新刊じゃなくてですね、新しい本をですね、贈呈ということですね。なんかそういう親戚の集まりがあった時にね、ちょっとこれは現実化ラジオという別チャンネルで雑談で話してるんで、よかったらね。マンネスラジオの方がどちらかというと、かっちりした感じで、現実化ラジオって緩い感じでやってますけど、まあ普段から私自身緩いんですけども、行った時に、なんか小林正寛さんの本を いただいて、買ったことなかったんで、で、真剣に読んだな、読んだことあったんだけども、まあいわゆる自己啓発というかですね、引き寄せ的なですね、まあ、斎藤ひとりさんとかも結構近い感じだと思うんですけども、まあ、小林正寛さん、もう元祖というか日本の中では。で、その彼が提唱しているのがありがとうだったんですよ。で、なんか なんかね、読ませていただいて、ああ、なるほどなと思ってね。最初はなんか、まあ、そんなもんなのかなと思ったんだけども、2回くらい読み返したときに、ああ、なるほどと思って。で、そっからこの出来事もそうなんだけどさ、なんかちょっとね、なんていうのかな、個性的なね、親戚のおじさんがそんな感じでプレゼントしてくださったりとかして、名前書いたりとかしてね、くださって、うーんと思って、ちょっとなんか、これどうしようみたいな。でも、まあ、小林正寛さんって言えば有名だよなと思って、潜在意識、顕在意識とかいろいろ書いてあったりとかして、ああ、はい、なるほど、なるほどって感じだったんだけども、なんですよね。で、そういう意識って、まあ、波動が共振共鳴するってことはさ、別の動画でもね、話してるので、よかったらチェックいただきたいんですけども、だよなっていうことなんでね。でさ、これポイントでさ、すべての物事を、結構今回シェアしたかった、結構究極的な物事なんだけども、すべての物事を、ありがとうに紐付けることってできるんだなって気づいたんですね。それは、すべての物事をありがとうに紐づけることができるんだなって気づいたんですね。それは、これちょっとお水も。出来事って中立、中央、ニュートラルだって、ワンネスラジオの中でも話してるし、なんならマイナスと言われてる、ネガティブと言われてる物事は、一旦中立、中央、ニュートラルにしてね、無色透明することができるんだよ、で、実は色をつけてるのは自分だったりとかするんだけども、それをプラスにポジティブに、活用することもできたりとかするよってことは、皆さんとシェアをしてる部分であるんですよね。で、別にありがとう最強説で、これ動画を収録する前に台本を考えてるわけでもないし、話す内容とかも考えてるわけでもないんですけども、で、今、まあ、思いついたというかですね、気づいたんですけども、ありがとうに紐づけることができるんですよ、すべてね。どんな物事でも、仮に、という物事でもありがとうなんだなってこと。肉体をさ、持って、 人生を生きてるわけじゃないですか。で、この地球人として生きてるわけじゃないですか。みんなね、私たちそうなんだけども。時に、肉体を脱いだら、もう体験としてはその体験ってできないんですよね。その体験ってね。基本的には。うん。魂に戻ってしまうと、その体験できないんですよ。だけども、そういう体験をするという、ご縁に恵まれたという。それは、良縁なのかもしれないし、そうじゃないのかもしれないけども、それは、なぜ起きてるかというと、その相手とセットになって、対の状態になった上で、そういう出来事がただ起きているということ。なんで、ね、それによって、お互いがお互いの学びであり、気づきであり、魂の成長をしているということなんで、ね。うん。それを感じるならば、考えるならば、そして、例えば、時間というか、人生というのは有限であるというのは、これは皆さんとシェアしてますよね。シェアするも何も、人生の時間は有限だとは、もう常識として分かってますよね。うん。寿命がある。うん。その時の砂の粒が決まってるかもしれないし、決まってないかもしれない。寿命があるということ。そんな時に、私たちっていうのは、仮にめちゃくちゃネガティブなことを仕向けてきた人に対しても、まあ、当事者というかですね、リアルタイムではなかなかあれかもしれないけども、後になって考えてみると、ありがとうなんだなと。うん。それはね、私自身、例えばそういう、まあ、過去にね、人もいましたし、今でもね、まあ、突発事故みたいな形で、まあ、ほぼいないですけどね。まあ、ゼロではないんだけども、ただね、なんていうのかな。あと、それ、わかりやすいところで言うと、例えば病気とか、まあ、アクシデントとか、あとは、怪我とかね、そういうトラブルだとか、あんま言いたくないんですけども、ってなるとさ、もうなんなんだよと思ったんですよ、当時はね。過去の自分に帰ってみるとさ、うわって思ってさ、なんでこんな目にじゃないけど。だけど、今、頭の血もさ、まあ、頭が冷えて冷静になって、俯瞰した状態で見えてる中で、そういう物事っていうのは、学びのための経験だったなっていうことが言えて、で、その当時だと自分自身がさ、言えなかったとしても、あ、それっていうのはもうありがとうだったんだなってことが分かってくるというかですね。そこに落とし込めるようになったんですね。で、逆説的なんですけども、本題についてはぼちぼち締めて、ちょっとコメントをね、関連するコメントなので、まあ、コメントというかですね、ありがたいコメントだ。皆さん本当ね、ありがとうございます。コメントね、書いていただいたりとか、本当ね、嬉しいです。なんか、私自身がね、ずっとある意味で、みんなに対してのコメントなんですよ、これはね。ただ気づきのフィードバックっていうね、長文コメント失礼しますって感じなんですけども、こういうのをシェアできるっていうのは本当に嬉しいし、逆にな、やっぱ、なんか、お返しではないけども、シェア、ね、皆さんの気づきとかを、なんかシェアしてもらったら本当ありがたいなと思う、嬉しいですね。ということで、ちょっと皆さんのコメントもシェアさせていただくんだけども、サンキューじゃないんですよ。サンキューじゃないんですよね。あなただけじゃないんですよね。サンキューだと、あなたに対してありがとうだけど、ありがとうっていうのは、限定してないんですね。まあ、ありがとうですよ。宇宙に対してバーって放射される中の、その受け取り手も言った時に、それに対してもありがとう。うん。ありがとうです。ありがとうなんですよね。これはですね、ちょっと言葉ではできない。なんか面白いですね。エネルギーなんで、波動もそうなんですけども、やっぱりそういう、愛のエネルギー、感謝のエネルギー、ありがたいエネルギーでいると、そういうやっぱ出来事が加速度的に増加しますし、で、すべての物事っていうのは、例えば一見ネガティブと思われている物事っていうのは、幸せの神様が変装した姿じゃないけども、ね、成長の神様が変装してでもいいんですけども、 ということが分かってくると、そういう物事とか出来事だとか、っていうことも、ありがたい出来事なんだって思って。ただそういうね、いわゆる役割を演じてくれた人っていうのもそうなんだけども、それすらも、本当マジで、マジ感謝、ありがてえ、みたいなことです。マジ感謝、ありがてえ、みたいなね。ちょっとわかんねえ。なんか、すごい、もう、どうしようもないラッパーみたいな。どうしようもないラッパーみたいな。ちょっと、マジ感謝、ありがてえ、みたいな。親に感謝、みたいな。私に感謝、みたいな。ちょっと、どうしようもない。でもこれもさ、笑い声とかもそうなんだけどさ、ちょっとお水の、私はなんか結構なんだろうね、あんまりその、笑わない人とかもいるかもしれないんだけど、私はすごい私っていうのはあれなんで、フォックスちゃんだよ、つって。宇宙人フォックスちゃんだよ、つって。すごい笑うのがもう、笑うっていうか、ニコニコしてるんですよ。で、なんかすごい、なんか笑い声が苦手って方もいらっしゃるかもしれないんだけども、なんか、ね、結構突っ込まれたこととか、もあるんだけども、波動的にはやっぱりまあ、僭越ながらですね、アミ小さな宇宙人のアミちゃんと結構キャラクター的にはですね、キャラクターっていうか、なんかなんていうの、軽やかな感じっていうのが、なんかすごいキラキラ笑ったりする、無邪気な感じとかね、少し親近感を覚えてたりとかするわけなんですね。そうなんですよね。まあまあまあまあ、でも笑いの波動っていうのは高いというか、軽やかというかですね、愛の波動というかですね、いうので、まあそんな感じで軽やかなワンネスラジオをシェアさせていただいてて、そんな中でありがとうって最強っていうことがみんなにね、なんか1ミリでも伝わったりとても嬉しいですということなんですけども、ちょっとコメントをね、紹介させていただきたいと思います。全員の方じゃなくて恐縮なんだけども。でね、ハッピー、幸せな、小さな幸せを見つける習慣ということでですね、コメント頂戴したんですけども、コメント頂戴した方がですね、ゴリンゴリンちゃんですね。ゴリゴリリンちゃんだ。ゴリゴリリンちゃんだ。ゴリゴリリンちゃんね、ありがとうございます。ごめんなさいね、ちょっと私の、もう、頭がついてから、ゴリゴリリンちゃん、ゴリゴリリンちゃんですね、ありがとうございます、いつもね。読み上げさせていただきますね。うん。コメントが、幸せを見つけるという動画なんですけども、大好きなチョコを食べる幸せ、お気に入りの服を着る幸せ、暖かなお布団で寝れる幸せ、軽やかなフォックスラジオが聞ける、幸せ、エトセトラ、などなどですね。私の日常は、小さな幸せで溢れていますということですね。ありがとうございます。ゴリゴリリンちゃんですね。前なんかちょっともしかしたら読み間違えちゃったかもしれないです。ごめんなさい。なんか私なんか本当に本当いつもコメントありがとうございます。本当素晴らしいコメントですよね。なんかこういう波動状態、軽やかな波動状態の方がですね、リスナーさんが視聴者さんがね、集まってくださってるっていうのは、やっぱりとっても嬉しいですし、なんだろうな。本当そうなんでね。チョコレート美味しいっすよね。チョコレート美味しいっすよね。私も大好きなんですよね。チョコ、お気に入りの服もそうですね。やっぱりね、服もそうなんだよね。スーツ、みんなも服って大事かい？大事かいっていうか好きかいっていうか、おしゃれな服も上がるかもしれないんだけども、最近ちょっとスーツを着る機会があったんですよ。久しぶりね。スーツを着る機会があって、ネクタイ締めたりとかもそうなんだけど、挨拶とか着てさ、革靴履いてなんだけども、まあ、好きな方は好きだと思うし、別にディスるわけじゃないんだけども、私はやっぱね、スーツ、まあまあ、そういう時はまあ、着れる時は着るんですけども、ラフな格好の方が好きなんですよね。なんか、ゆるい感じの靴とか服とか。ね、クロックスとかも履くの好きだしね。今ちょっと、まあ、家の中でもクロックス履いてますしね。で、面白くてさ、インドのアキコさんがね、ね、現実化ラジオの勝手に推薦紹介シリーズでもさ、紹介させていただいたね。インドのアキコさんってね。で、彼女もなんかクロックスがすごい好きだみたいなことを話されてたのがあって、なんかいいなと思ってね。本当めっちゃ履き心地いいんですよね。できればね、まあ、ちょっと、クロックスっぽいやつもあるじゃないですか。樹脂、なんか樹脂系のね、サンダルで。まあでもね、クロックスできればね、私はクロックス、ワインさんのついてるやつ買ってるんですけども、何足持ってる？ 3 足くらい持ってる。もっとあったんだけど、ちょっとね、やっぱ、あまりにも履きすぎてね、クロックスの底に穴が開くっていうですね。 すべて、おお、マジ穴開いたみたいな感じで、そんくらいやってましたね。あの、黄色とかオレンジとかいろんな色持ってたしね。あの、黒いやつも、黒いやつは、あの、母とか父とかにあげたのかな。まあ、クロックス大好きなんですね。あと、これ大事ね。暖かなお布団で寝れる幸せとかも、あれなんですよね。本当にね、あの、これって当たり前じゃないんですよ、マジで。これはね、あの、当たり前じゃないんですよね。ちょっと、やっぱりあの、出先とかでさ、ちょっとあの、ですね、あの、雑魚寝をするときとかも、ね、あの、私じゃなくてね、あの、そうなんでね、ちょっと親戚でね、そういうあの、ですね、集まることがあってですね、雑魚寝をすることがあったんですけども、私は、なったんだけども、やっぱり暖かいお布団だとか、ふかふかお布団があるっていうのは、やっぱ全然、当たり前じゃないんですよ。なんなら私も、あんまりやんないですけど、車中泊とかもね、したこともね、あの、ここ2年くらい、1年前に初めてしたのかな。自分の中でブレイクだったんですけどね。そう、1年くらい、まだ1年経ってないのかな。まあ、布団としては暖かいんだけども、ただ、あの、やっぱりはね、あの、そういうのも幸せだなと思うし、あとはね、これ嬉しいですね、とてもね、あの、軽やかなフォックスラジオが聴ける幸せ、ということですね。フォックスちゃんもね、まあ、本当にね、あの、みんなにとって軽やかな存在であればな、なんていうふうに思ってるんですけどね。まあ、状態ありますけどね、いろんな状態ありますけども、本当そう言っていただけると嬉しいです。そして私の日常は小さな幸せで、溢れています、ということです。ゴリゴリリンちゃん。ゴリゴリリンちゃん、ありがとうございました。アイコンの画像もですね、なんかすごいあの、これパフェかなんかですかね。なんか、なんだろう、抹茶とかキウイフルーツとかなんかフルーツとか、抹茶ですかね。なんか、美味しそうな。あら、美味しそう。スイーツいいっすよね。私は甘党なんですよね。お酒好きで甘党でですね。お酒は実は甘いものと合うんだよっていうことをみんなに知らしめたい。なんか食べたくなってきちゃったな。まあいい。ですね。ありがとうございました。はい、ですね。あとはですね。こちらがですね、断捨離と、別れと出会いという動画ですね、コメント頂戴したんですけども、頂戴した方がですね、まーちゃんですね、まーちゃん、208、まーちゃん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。読み上げさせていただきます。そうですね、動画のテーマが、断捨離と別れと出会いということなんですけども、すごい、これはね、彼女の実体験なんですけども、読み上げさせていただきますね。フォックスちゃんのおかげで、どうにか自分軸で動けるようになった仕事を、半分にしてダブルワークを、始めてほぼ一月です、新しい職場には、人を受け入れるという気持ちの方が多く、すぐに、馴染めました、素晴らしいですね。続けますね。元々の、職場には足りないようです。なるほど。そして、それが、見えてきたのを、大いにプラスです。断捨離、かっこ笑いと言って良いでしょうか。かっこ笑いということです。まーちゃん、ありがとうございます。どうですかね、皆さん。何を思われますかね。断捨離と別れと出会い。ということで。まだちょっとね、まーちゃんにはこのコメントを、返答とかさせてなくて、させていただいてなくて、読み上げさせていただくのがあれなんですけども、先になっちゃったんですけども、これ気づきをですね、まあ個人的に分解させていただく、私が勝手に感じていることなんで正解不正解じゃないんだけども、まずもう一回あの読み上げさせていただく中で、断捨離と別れと出会いというテーマの中の動画のね、コメントなんだけども、私ならこう感じるということ。こういうの結構コーチングとかコンサルとかでもさせていただいてるんですけども、そう、あのホームページをリニューアルしたので、概要欄説明欄のところにあるので、よかったらチェックもしてみてくださいと。まあ、時間がかかって、まあ、時間とお金がかかるのでね、なんとも言えないですけどね、必要な方はね、まあ、そんな形で、まあ、収録時点、ちょっと、今後どうなるかわかんないけども、少なくとも収録アップ時点ですと、そういうサービスというか、もうやってますので、ということですね。そう、本の読者さんからね、個人セッションとか、コーチングとか、コンサル的なことをしてほしいんですけど、ということで、始めたのが、去年の6月かな。まあ、枝豆さんね、獣医さんですから、ということなんですけど、読み上げさせていただきますね。フォックスちゃんのおかげで、どうにか自分軸で動けるようになった、仕事を、半分にして、ダブルワークを始めて、ほぼ一月です。ということ。半分にしてダブルワークにして、ほぼ、まあ、一月経ったということですね。まあ、フォックスちゃんのおかげで、本当ね、ありがたいですよね、そう言っていただけるのは。 ただ、本人のね、彼女の努力がね、もう 99.99% で、その中でもしかしたら 0.01% ぐらいね、あるのかもしれないけども、その中でもね、そういう、なんか、多少なりともね、プラスの影響、うん、ということなんだけど、確かかなり、数年前だったんじゃないかな、まーちゃん、多分。1年以上前ですよね、少なくともね。1年とか2年とか前だった。そういうエピソードで、なんだろう、仕事で面接でっていう話を確かね、受けてみたいみたいなことを、なんかコメントで頂戴してたことがあったのを思い出しましたね。そのお仕事を半分にして、今ダブルワーク。半分っていうのがポイントですよね。100じゃなくて50にしたってこと。いわゆるスペースを作ったってことですね。個人的感じにはそうですね。スペースを空けたってことです。いわゆる断捨離をしたってことですね。ダブルワークを始めて、ほぼ一月です。新しい職場には、半分にして空いたスペースに、新しい職場が、順番は前後するかもしれないけども、入ってきたっていうように言いますね。すると、新しい職場には人を受け入れるという気持ちの方が多く、すぐに馴染めましたということ。で、これは、まーちゃんどう思われますかって私、普段だったら聞くかもしれないんだけども、まーちゃん、彼女が感じているのは、元々の職場には足りていないようですと。っていうことですね。で、どうですか。本当ね。それが見えてきたのも大いにプラスですと。ということです。で、断捨離、かっこ笑いと言ってよいでしょうかということです。かっこ笑い。ということです。ごちそうさまですってか。おめでとうございますですね。まーちゃんのコメントっていうのを、プラスアルファで皆さんと、もう30分超えたので、画面が暗くなってしまった。別にこの情報をシェアする必要があるのかどうなのかって感じなんだけどね。断捨離と別れと出会いなんですけども、俺ね、まず私が勝手に感じたのは、まーちゃんがね、もうすでに気づかれてるんですよね。まず直感に従って、仕事を半分にしてダブルワークを始めたということ。そして、仕事を半分にしたってことがポイントなんでね。倍の仕事にしたんじゃなくて半分にしたってこと。そして、新しい職場には、私、てっきりはダブルワークをされたって時にね、倍の量にしたのかなと思って、いわゆる、ざっくり言うと、頑張り屋さんだなと思っちゃったんですよ。悪くないんですよ。なんかパワフルだなと思ったんだけども、なんかまーちゃんの中ではその、半分の仕事量にして、そこで、スペースを空けたところで新しい仕事をやってみて。もうやって、ダブルワーク。私、ダブルワークやったことないんだよな。でもダブルワークみたいな、いろいろ、ある意味で自分自身がダブルワークみたいなものだ。なんかね、YouTube もやって、本を書いて作家としてもやったりだとか、なんかインフルエンサーとしてもやったりだとかですね、あとは、投資家としても、やったりですとか、今はそうですね、不動産の大家さんとしてもとかです。経営者としてもとか、なんかいろいろありますけど、そうだ、ダブルダブルじゃなかったみたいな。でもね、勤めるっていう意味だと自分自身の会社だけなので、私の場合ね。だからダブルワークをされてってことで。これ今、ちなみにあれでは全然なんかマウント取ったとか、フォックちゃん今マウント取ったとか、そういうことじゃなくて、でも、ただ言いたかったのは、知らない間に、そういうことを気づいてたってこと。そうなんだな。やっぱ似てるんだなと思ったんですよ。そう、なんか、ダブルじゃなくて、私は、フォックちゃんもっとだぞとか、そういうやつとか、そういうことじゃねえからってことですよね。でも言葉ってすごいさ、捉え方によってはさ、なんかそういう風に捉えられちゃうと、ちょっと嫌だなんじゃないけども、なんだけども、ただ、自分自身は自分の会社に雇われてるっていうですね、感じなので、だから、ワークとしてはシングルワークなんですよ。ダブルじゃないんですよね。シングルワークなんですよ。だから、さすがだなって思ってます。本当にマジでね。で、そう。新しい職場には人を受け入れるという気持ちの方が多く、すぐに馴染みました。元々の職場には足りないようです。それが見えてきたのを大いにプラス。断捨離と言っていいようでしょうか。そうなんですね。まず断捨離をした結果、スペースを空けて半分にした結果、順番はちょっと前後するかもしれないんだけども、スペースが半分になった結果、新しいものが半分になって。で、これ私が勝手に感じてるんだけど、まーちゃんの中で起きてるのは、波動状態とか意識状態が変わってるんですよ。で、これは皆さんにも置き換えていただきたいんだけども、例えば、 2年前の好み、ざっくり、まあ、確か 2年くらいだったも、1年だったらごめんね。まあ、ちょっと、まあ、例えば2年くらい前の状態と、まあ、1年前の状態でもいいんだけど、今の状態だと、まあ、2年経つと結構変わってくるからね。好みとかもさ、全然変わってくるかもしれないですね。私も2年前の、例えば食事の好みだとか全然違いますからね。で、例えば職場というのが、仕事っていうのがまさにそうで、うん。2年前の状態と今の状態だと違ってきて、で、もちろんその2年前の状態選んだ時の仕事っていうのは、どんどんどんどん職場自体もアップデートはされてきてると思うんだけども、いわゆる、例えば、2年前の買った車と、最新型のモデル、もう、フルモデルチェンジした最新型のモデルの車、まあ、iPhone でもいいですよ。わかりやすい。そう、iPhone の方がわかりやすいから、スマホでもいいね。わかりやすい。iPhone。2年前のモデルと今のモデルだと違うじゃないですか。そんな感じです。どんどんどんどん上がって、性能が上がっていってるってこと。うん。ってことですね。うん。で、これはね、まあ、やりたいようにやれるっていうのが本当に、うん、正解ってないんですよね。だから、例えば今回の場合だったら、まーちゃんの好きなようにすればいいし、例えば聞かれてるあなたが、まあ、これは別に仕事の話だけではなくて、プライベートもそうだし、プライベートというか、人との付き合いもそうだし、何かをやるやらないとか、うん。手放さないとかもそうなんだけども、それっていうのは、あなた自身が選べばいいっていうことなんですよね。うん。言い悪いじゃないんですね。なんか、フォックちゃんどう思いますかって言われたら、いや、うん。まあ、なんか、別どっちもいいんじゃないかなっていうか。なんで。うん。だけど、もしその、例えば、まーちゃんの中で、その、まあ、一本に絞るっていうのも、一つの選択肢かもしれないし、その時の一本っていうのはもしかしたら最近、ね、買った iPhone かもしれないです。例え話の話ですね。2年前の iPhone じゃなくて最新の iPhone なのかもしれないということ。うん。そして、より自分が、心地よい状態のものを見つけたりだとか、より自分にフィットした物事とかっていうのを、気づいたりだとか、そうかもしれない。うん。常にね、変化してるので、うん。それはね、いいとこって、様々あると思うんですけども、ただ、より自分がね、どんな体験をしたいのかっていうことですね。うん。を、選ぶということですね。それは本当に自由ですよね。で、まあやっぱりね、断捨離ですよね。うん。うん、まあこのまーちゃんのコメントもね、そうだしね、本当ね、ありがとうございます。皆さんね、ゴリゴリリンちゃんね、本当にありがとうございます。ね、ほんと、この、ブリジちゃん、ともちゃんね、ともちゃんもありがとうございますね、皆さんね、ほんとね。ちいこちゃんもありがとうございますね。面白いね。まあ、ほんと、断捨離なんですよね。まあ、ほんとね。ぼちぼちしましょうか。なんかね、まあ、まーちゃんのコメントもそうだったんだけども、結局さ、物事ってそうなんですよ。今回の話ってなんだっけ？ちょっと全然忘れちゃった。まあ、ありがとう最強説なんだけども、うん、人間関係の断捨離とかもそうですし、様々なパラレルが変わることによって、結局ね、そういう状態に、例えば今回ありがとう最強説みたいなとこに至ってったりだとかもするし、逆説的なんだけども、そういう環境がどんどん、自分の意識状態が拡大していくことによって、例えば、2年前に始めた仕事、例えばですけども、約ね、例えばね、2年前に始めた仕事と、今、新しく、じゃあ、好きな仕事を選んでみたらいいっていうことで、やり始めた仕事との間で、なんか、ギャップみたいな、違和感みたいなのを覚えているってことが、体験としてできているってこと。うん。それを、まーちゃんが、例えば、断捨離と別れと出会いということで、断捨離とかね、別れとか出会いということを踏まえてなんだけども、彼女自身で今感じている物事をアウトプットしていただいてってことを通じて、みんながそういう内容を、シェアできているということ。うん。その時に、まあ言い悪いじゃないということ。正解はないし、うん。本当に好きな選択を選んでいいということですね。 でもまあ、ちょっと、なんとなくの結論というか答えというかですね、方向性は出てるような気もしなくもないけれども、でも、ここのポイントは、ぼちぼちしますけども、まーちゃんのこのポイントはでなんだけども、コメントの中のポイントは、新しい職場がより軽やかな状態になってるってことは何が言えるかっていうと、職場がね、それは、ご自身の、軽やかな状態が加速していった結果、そういう環境として、例えば仕事というか職場ということで、そういうフィールドが用意されているということがシンプルに起きているということ。そういうステージが。これが結局、まあ、パラレルなんですよね。で、逆もあったしかりで、私自身もそうなんだけども、やっぱり、感情が乱れたりだとか、諸々が乱れちゃうときって人間なんでゼロじゃないんだけども、それはそれに応じた、やっぱ現実が起きてきたりとかもするし、なんだけどね。だけど、言い悪いじゃないんですよ。本当に言い悪いじゃない。だけど、まあね、逆説的なんだけども、まあ、断捨離っていうのはね、手放せば手放すほどね、まあ、ほんと軽くなるので、もし今ね、ちょっと重いなと思ってるものがあったら、もう手放すと、例えばこのようにまーちゃんのような形でですね、今のあなたのね、状態に見合ったような、そういう物事が展開していくこともあるのかな、なんていうふうに思ってます。で、ありがとうございました。皆さんね、コメントね。ありがとう最強説ということでシェアさせていただきました。本当にね、ここまで聞いていただいてありがとうございます。なんかね、こうやってね、皆さんとシェアすることがね、独りよがりになっちゃ、いけないなと思ってるんですよ。実はね。実はね、じゃないけどね。なんかね、誰かのね、一人でもね、まあ、1ミリだけでもね、お役に立てればと思ってね、なんか、気づきをね、シェアしてるんですね。まあ、役に立たないかもしれないんだけども、でもね、役に立ってもらったらね、それはそれで嬉しいなと思いますし、そして、聞いてくださってありがたいなって感じてます。ね、マンデスラジオ軽やかな波動の方々がですね、本当に多くてですね、こうやって集まってくださってね、重ねてね、感謝を申し上げたいと思います。そうなんです。最強なんですよね。最強の言葉を覚えてください。今日覚えてってください。それはですね、言うまでもなくて、ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございますね。本当ね、心がこもっててもこもってなくてもいいかもしれない。まあ、できればこもってた方がいいのかもしれないけども、でも、ありがとうを口々にすると、でもとかだってとかですね、もう、そういう言葉でもいい、まあ、いいだけ言えばいいんだけども、ありがとう最強なんだぞっていうことが分かると、言葉を言い換えてみんなありがとうにしちゃえば結構ありがたい感じが拡大していくのがあるかなと。そして、ありがとうを言い続けることによって、結構小林正観さんの本じゃないけども、もう波動、エネルギーなんで、ありがとうがあなたの中に充満してくると、当然ながら波動も軽やかになってくるし、ありがたい状態の現実が拡大してきますし、ありがとうとは真逆の性質の物事ってのは基本的にもう起こらなくなる、起こりにくくなったりだとかするし、万が一そういうことが、まあ実際はあることもあると思うんだけども、その時もありがとうで、まあ、愛の波動で進んでいくみたいな、そんなのがね、あったので、そういう気づきを皆さんとシェアさせていただきました。そして、みんなからのコメントもそうなんだけども、そういうありがたい、そう、ありがたいコメントを踏まえてね、私自身もモチベーションになってますし、そういうのがね、あってね、気づきになってますし、そして、あなたのアウトプット、コメントのアウトプットが、また新しいね、気づきが拡大していったりということもありますので、まあ、ちょっとしたね、まあ、個人コーチング、コンサルみたいな、コメントの返答もそうなのかもしれないけど。まあ、っていう感じでね、疑問点とか質問点とかもそうなんですけども、あったらなんとなく全員の方じゃないかもしれないけどね、適宜ね、コメントも返答をこのようにワンネスラジオさせていただきたいと思いますので、ということですね。ありがとうございました。感謝でございます。よかったらコメントも書いてみてね、ということです。では失礼します。バイバイ。またね。ありがとうね。バイバイ。